ティリッチチリッチチリッチチリッチチリッチ、エンタメ界のバルカン半島、東京ミルク放送局。はい、ということでですね、本日、収録なんですけれども、新庄さんがですね、あの不良の事故でさっき死にました嘘です。なんか今週、お芝居だかなんだかで、忙しいんで出れないということなんで、急遽ね、ちょっと、僕の方でちゃんまつの方でお話しさせていただいておりますが、さすがちょっとね一人だと、寂しいので、ちょっと若手を今日呼んできましたんで、ちょっと軽くご紹介だけさせてください。まずは山キングです。
サメ映画大好き山キングです。よろしくお願いします。なんで
その入り。はい、はい、もう一人がですね、シンスケベです、
はい。はい、お願いします。
あ、大丈夫です。はい、大丈夫ですか、シンスケベさん、大丈夫ですか、はい、なんかご機嫌とか元気がないみたい
です。いや、大丈夫です。
大丈夫ですか。
怖いですもん、山キングが。
山キングが怖いよ、山キングの圧がね。
食いますから、
一番怖い。
食い潰しますから。
はい、ということで、今日ね、まあ3人なんですけど、まあ何か気軽に何か話せることないかなと思いまして、まあここ、9月なんですよ、夏休み映画明けでですね、なんといろいろな映画が公開されておりましてですね、うん、まあちょっとね最近見た映画とかの話とか軽くできればなと思うんですけど、ちょっと軽く聞きたいんですけど、
はい
はい、
お二人ちょっと軽く聞きたいんですけど、はい、宇宙旅行行きたいですか。
あれは
あれ、あの件は、うん、あの件はどうなの若手からして。
僕はちょうどあれは授業中にちょっとジャッと携帯で見たんですけど、うん、爆笑しましたどこ行ってんねんとお前爆笑、ちょっと本当に笑っちゃいました、
ね、いやでも夢があっていいですよ。まあ
どう、だってさ、分かんないよ、すごいお金持ちなんでしょ、はい、それはいいとは思います、はい、でもものすごいお金持ちってさ、はい、宇宙に行くのっていう、その発想がね、なんか何
ダサいっすよね。
ダサいとか言うなよお前
やばくないですか、ちょっと笑いました
もん。お前前澤さんのことダサいとか言うなよお前
本当にお前マジどこ行ってんねん
そうね、そうちょっと飛ばしすぎだよね、
ちょっと
あれじゃないですか、もう地球には飽きたんじゃないですか。
うん、まあ、地球だってなんだよお前それ地球に飽きたってなんだよお前、なんか全席買い占めでしょ、しかも
なんかそういうのもなんかちょっと
嫌ですよ、
なんか美意識、日本人としてのさ、奥ゆかしさみたいなのはないよね、はいはい、
しかもそれを LINE ニュースでわざわざ一面で来るんですよ、あれだけで、単体だけ
で、あれだけで攻めてくるんだ、LINE ニュースは。
本当になんか
行きたい、山キングは行きたい。
そうですね、いや行きたいです。
今から仲良くならもしかしたら連れててくれるかもしれないぞ、お前。
それは
もしかしたらだって前澤さんゲイかもしんないから、お前それであれ一緒に
いやそういう関係で入るの、
そっちの方で行けばいい、
そっちです
そっちの方で行けば行けるかもしんないぞお前。いやあれはすごかったね、
最初
に、うん、名言びっくりした、
しました、本当に。
はい、ということで、すみませんね、全然関係ない話しちゃって、軽く、じゃあ最近ね見た映画についてお話しさせてもらえればと思いますけど、はい、まあ軽そうね、俺はやっぱりあれかな、冷蔵庫漫画はい、言ってて、まあ、冷蔵庫漫画言ってることはだいぶ基本的に嘘だなと思って聞いてはいるんですけど、あの愛しのアイリーンをちょっと見に行かさせて、2人とも 見ました、愛しのアイリーン。
まだ見てないですね。
僕もまだ見てないです。
何やってんじゃんお前ら、
ちょっと
お前らも冷蔵庫マンファミリーやろ。いや
一緒住んでください
よ。愛しのアイリーン見に行ってさ、まあ、まず安田顕さんが冷蔵庫マンにしか見えない問題、はい、そっくりなんだよね。そっくり
そうですか、
安顕どうだろう、
かなり寄せてきてるから安田顕が、
向こう
ないそう安田顕がかなり冷蔵庫マンに寄せてきてるすげえなと思って、で、はい、まあ、見てて、あ、これちょっと面白いなっていうのは、まあ、なんか役者の人はまあすごいしっかりしてて演技もされてるからなんだけど、特に、まあ、安田さんもねすごい頑張ってるんですけど、うん、木の花さんっていうおばあちゃんが いるんですよ。でまあよくいるおばあちゃん役のおばあちゃん、優しい感じのおばあちゃんでいつもいるやつですよ。そのおばあちゃんがですね、完全に気違いになるんですよそれがもう後半面白くて、
あーはいはい、
なんかみんなが見たこと、よくなんかね、よくいるおばあちゃんじゃん、
はい、へー、はいはいはいはい、
あのすごい、あの人覚醒したよ。あのここ10年で、はい、山田部長っていうね、うちらの尊敬する部長も言ってたけど、はい、あの邦画の一番の発見はここ10年で一、はい、ここ10年での発掘は発掘で成功したことは リリー・フランキーとデンデン、これに並ぶね、木の花さんとんでもないものを発掘したと。お先は短いかもしれないけど、こっから多分彼女でゴールデンタイム来ると思うね。
遅いっすね。
来たよ来たよ本当で。でもあの純粋に面白かったし、まあ、うん、この前の回でね、散々俺サニーの悪口言ってたんだけど、でもなんだろ う、 こうずっとリメイクっていうことに対してずっと考え事をしてたんだけど、はい、何をもってリメイクなのかっていうのをずっと考えたんだけど、あの愛しのアイリーンを見てて分かった、何がリメイクかっていうの。原作を別にいいの、どんだけデフォルメしようがなんだろうが、はい、まあ、2時間尺っていうのもあるからさ、はい、その辺は難しいところでカットしたり増やしたりみたいな、それはいい、うん、ただ原作の持っている伝えたいメッセージ性とか精神性みたいなのが、うん、映画本編にもちゃんと現れてるんであれば、もうね、多少学芸会になってても、はい、もうセーフと思って
よしとしよう、
よしとしようになった、もう自分の中で。だサニーはダメよ、
サニーはダメなんですか。
ダメダメダメダメダメダメダメ、あの頃は良かったし、今もの私も頑張ろうになんなきゃいけないのに、あの頃は良かったら終わったから、はい、ダメダメだから。もうアイリーンはね、はい、良かったですね、面白、本当に面白かった。あの愛とは何かっていう話だね、原作も愛とは何かな、うん、難しいでしょ。
愛しのアイリーン監督って
吉田監督です。
あ、
知ってる、
ヒメアノールの、ね、
そうそうそう、どう考えてもおっさんの森田くんが中学生役で、はい、お母さんに出ちゃってですね最後いや、おっさんがおっさん、それがまた怖いじゃん、ね、お母さん麦茶2つって言って終わる、うわ怖いと思っておっさんが麦茶2つって終わったよこれ
怖い
っ
すね。
いや、あの監督はやっぱ面白いね、うん、いいもん撮るのぜひね、おすすめなんで、
愛しのアイリーン、
はい、なんかね、公開関数がものすごい少ないんだよ、どうしてあれが全然少なくてさ、サニーとかアホみたいにやってんのかも意味が分かんないんだよなと思って。
サニーあれなんですか、今興行収入いくらぐらいですか、サニーって。
いや、そんな別に数字でどうこうじゃないけど、あ、まあ、カメ止めには負けてた今週カメ止めに負けてて、飯がうまい飯がうまいとかまあ、カメトメの方が面白いもんだって言うんですね。キュッキュッキュッキュッキュッってなんて言
ったの。サニー見たいんですけどね、ちょっと。
でも原作見て。
原作見てないんです。
あ、じゃあ原作見れば大丈夫。
あ、原作見れば大丈夫です。
大丈夫。わかりました。大丈夫、大丈夫。名作です、あれは。はい、名作です。あ、で、あ、絶対好き。
あ、ほんまですか。
うん。あ、絶対好き。
原作が。
うん。原作で韓国版絶対好き。
あ、ほんまですか。
なんか、ね、シンスケベだってあれじゃん、なんか結構、はい、あれじゃ調子乗ってる感じだけど、あの、うん、ピュアじゃん実は
ちょちょ言いますね、
うん、じゃあ、まあ、じゃあピュアベリーでしょ、ね、ピュアでしょ、
そうですね、
そうピュアなとピュアなところをグイグイついてこられるよ
韓国版が、
うん、行こう、
見たいっすね、
うん、いやもう今日帰り、あ、もうアマプラで今やってるから、
ほんまですか、
うん、吹き替え版もあるから、
そう、
帰り電車の中で見なさい。
ほんまですね、うん。電車の中でじゃあ行ってきます。
はい。ということで、新スケベは何見たの、
はい？最近ですか？
うん。
最近は、うん、あの漫画大賞を取った響きを。
リメイクじゃねえかお前。おーおーおー響き、あの。響
き行ってきました、ちょっと。
ここでつなげてきます。
ちょっとあの個人的に。欅坂のファンで、
ああそれはいいんじゃないの、でちょっとあのセンターの子だもんね、主役が
ちょっと平手ちゃん出てたんで、
うん、
これは見に行こうってこと
で、ああいいよ、じゃあそれが、うん、それがね、いいファンですよ、はい、いいファンっていうか、はい、その新スケベみたいなバカな層を狙って作ってるから、
はい、そうそう
そうそう、だからそれは正解、
もう確かに、
ね、見に行くのは正解、
ちょっとまあ見に行ってこうと思って、
うん、
行ってきました。
行ってきた。
はい、いやもう
どうでした。
でしたよ。いやもう本当に
あれなんか、え、なんか言葉が詰まってますけど、な何かあったんですか。
本当に、
うん、
ラストシーン、
ラストシーン、
ラスト
だから原作終わってないじゃん、
は
い、
そうなんですよ。で、まあ終わり方はまあ結構、まあここはまあ注目というか、どう終わらすのかな。
まあまあまあ、そうね、見どころではあるよね、うん、このね。
そうですね。で、まあ最初、まあネタバレってないですけど、まあ最初ちょっと、
あのこのポッドキャストネタバレとかそういうの関係ないから
大丈夫ですか。
全然そういうんじゃないから、そういうんじゃない
から
、
マジですか。
そういうんじゃないから、全然大丈夫、全然大丈夫。
最初まあ結構あの小栗旬が
小栗旬役で小栗旬出てた。
小栗旬が、
小栗旬役の
小栗旬さんが、山本さんが、
山本さんっていう役の小栗旬
でしょ、が最初まあスタートで響きより先に出てきたんですよ。
おう、
ってことは、あ、まあこれがまあ結構これと響きの、
はあはあ、
でまあこの
小栗旬はだって原作で言うと何役な
の。山本周平っていう、芥川賞を狙う小説家の役です。
はあは
あ、でまあずっと何十年も書き続けてるんだけど、なかなか取れない。
これだ、話的にはまあうちのポッドキャストの前ちょっとお話しましたけど、はい、天才女子高生が小説家を目指す、はい、目指すというか、
そうですね、
小説家を書いたらくっそ面白かったですよって話ですよね。はいはい。で、その女子高生より先に
もう
小栗旬が出てくるの？
バーン出てくるんですよ、最初に。で、おっと、もうこの時点で、あ、で、その後のシーンで次に響きだったんで、
ああ、
この、まあ、で、まあ、この小栗旬が少しこう、部屋の中で書いてる。
うん、
こう暗い部屋の中で、
うん、
で次に外の響きだったんで、うん、あ、これでこう陰と陽、
あ、そういうね、
ここからこう持っていく
なら、うん、いいじゃんいいじゃん。
ゾッとするぐらい小栗が出ないんですよ、次。あれと、あれと、
あれ、その後小栗先生は、
小栗先生出てこないですよ。
あれ、あれ最初見間違いだったのかなみたいな。
あれと思って、
うん、
まあ、この陽から綾香クリスティみたいな、
長澤クリスティ、
そんな外人の女の子が
出てくるの、
出てきて、学校生活始まって、
うん、
終わり頃ですよ。
ええ
ー、ちょくちょく挟むんですよ。
ちょいちょいいるんだ。
ちょいちょい
なんか書いてるの。
はい。ちょいちょい出て、あぐなしでこう願うシーンとか。
願うシーンとかあるんだ。
あるんですよ。
ファミレスでこう。でも、花、大枠のストーリーには絡んでこないんだ。
そうなんですよ。で、
インサートなんだ。
怖いんですよ、そこが。
うん。
で、ラストシーン。
どうなんのかなってなるよね。気になる。
で、ラストシーンなんですけど、
うん。
あの、結構有名な電車のシーン。電車で、響きがギリギリ引かれるか引かれないかの。
あ、なんかあったの、ギャスな、
はい、自殺する瞬間に止めて、
うん、
響きがギリギリ引かれるか引かれないか、
うん、
で、そこで響きの一言を発して、
うん、
山本は、
うん、
まあ、自殺をせずに、
うん、
次の年、うん、まあ、漫画では芥川賞を取ると、
うん、
これ僕の中だと出すんであれば、そこまで描くとも頭で思ってたんですよ、ずっと。
まだそれそうでしょ。
それが筋だ。
もう振りがあるんでしょ、
頭から。そうです。
うん、
で、ああ、なるほどと。
まあまあまあ、まあ。
で、電車のシーンが始まって、うんうん、ああ、まあそう、こうなるかなと。
まあまあ。
で、まあ原作でもある通り、その後、まあ、電車止めちゃったんで、響きが。
うん、
パトカーに連れて帰るんですよ、
うん。
で、パトカーで。
うん、
なら、カメラが、ふわーっと上がってくるの、空に。
おお、ファンナップしてる。ファンナップ
してきて。あれと。まあまあ、まあ、こういう、怖いな、この演出と。続くそれが。ふわーっと上がっていって、パとかが小さくなってくるんですよ。
あ、すごい遠くなる
んですよ、うん、あれと思ったら次、ピンクフォントで、平手友梨奈って出てきたんですよ。
終わってじゃねえかよ。
終わ
った
よ。
もう、
え？
終わりやがった。
もう本当に、またそのピンクフォントがゾクゾクして
ピンクフォントいいね。響き読んだことあったら、
ピンクフォント
使わないけどな。
ピンクフォント、平手友梨奈パッと出てきて。北川景子パッと出てきた。これ怖いと。
終わらないのに終わっちゃったんだ。
そう
なん
ですよ。
え、だからこれ続編を匂わせてるってことなの？
そうじゃないと、小栗、あの山本周平は、うん、次の年芥川賞を取って、
うんうん、
そこでまあその山本周平っていう人生をこう、
うん
う
んうん、
あそこでガッと終わらせ、
うん、
原作から見るとその区切りは良くない。
そうなんですよ。
うん、
で、あそこに行ったらもう何十年も書き続けて、
うん、
自殺ギリギリの男が、
うん、
たかが初めて会って女子高生の一言で救われて終わらそうとしてるんですよ。いやもうふざけんなと思う。
まあ JK に声をかけられたら嬉しいからね、おじさんね。
さすがになん、もうそれは今年芥川賞取った響きで、
うん、
あ響きってまさかなってと思しても、うん、もう自分も終わりだと思って、死ぬ直前にファーッと女子高生来て一言ボソッと言ったら救われちゃうんですよ、僕
に。なんかそこは何、本あの映画の中でも響きは気の利いたこと言ってんの？
気の利いたことじゃないんですよ、別に。その消す
だから要は電車に飛び込んで自殺しようとしたってこと、はい、そうじゃない
ですか。そうなん
ですよ。そこに分かった女子高、あ初対面の女子高生が来たんでしょ。
ファッと来て、は
い、で、なんて言うのそれ。
そこで、その今自殺しようとしたと聞くんですよ。
あ、はいはい、
で、その理由を聞いて、
うん、
小説を書いてると、
うん、
でももう結果が出ないと、
うん、もう大変だと、
もうだからもう死ぬと、
うん、
響きがもうダサいみたいな、そんなのダサい
冷て
傑作の一本でも書いて死ねと
超ド S や
で、それを、まあ、もうあの実写の映画でも、うん、まあ、ほぼ原作と同じような、
うん、原作でもそういうシーンあるからね、はい、
でもあそこでもう考えた時に救われるかと、
うん、
本当は原作だとあの1年後もうあの言葉で頑張って、
あなるほど、ね、
で芥川を取って、
はいはいはい、
そこ の、 まあその取るところも、
はい、
まあ、結構その、まあ、違う女子高生の子が、うん、と、まあ、たまたま山本さんが会って、
うんうん、
山本さんですよねと聞いて、
うんうん、
その小説家になるには芥川賞を取るにはどうしたらいいですかと、う
ん、ああ聞くんだ
聞くんだ、でもその当時まだ山本は取ってないんですよ、
取ってないから
何も言えないん
ですよ、何も言えないよな、書くこと言えないよね。
でいざそのこの年の芥川賞山本が取って、
うん、
会見で、
うん、
あの時女子高生にこう言われたと、
うん、
だから今なら答えが言える、
ああなんかあったあった、そのシーンあったよ、
はい、死ぬ気で小説に向き合えば取れる、うん、ここで山本周平なんですよ、
うん、あかっこいいじゃん、もうかっこいいじゃん、
そこをもうピンクフォントが
もうだそのシーンもなくて、とにかくピンクフォントで終わったんでしょ、
と山本はとそんなどう救われたら山本はと、もうちょっともうもうあの全然そのまあ平手さんの演技、
うんうん、
もうまあすごい僕的には
まあまあまあまあ、まあまあ
うん、
頑張ってたじゃないかと、
まあ、北川はちょっと臭かったのもあったんですけど、
うん、
まあでも
まあまあまあまあ頑張ってた
けど、うん、まあ、演者は本当に
一生懸命やってた
そうですね。でも最後にあのあれを持ってかれて、もう結果残ったのがピンクフォントだったピンクフォント
じゃ逆にピンクフォントを見に行けばいいんでしょ
ピンクフォント
見に行けばいい最後のね。じゃあさっきさ今、はい、あのサニーの話もちょっとしたけど、はい、その原作にある、まあ、精神性というか、はい、メンタリティみたいなのは、はいはい、この実写映画には生かされてましたか？
そう言われてみれば、まあその言ったらこの原作ではあるね、価値観を大人たちの価値観を変えていくっていう面では、まあ確かにそこは描こうとしてましたね。やっぱり
描こうとしてたかと描けてたかはまた別だからね。
ではだったら、そうですね。
それをはっきりさせよ。そこをはっきりさせ、面白かった面白くなかったじゃなくて、
描けてたか描けてはなかった、
うん、意識は高いだけ、
意識は、うん、
やろうとはして
た、そうやろうとはしてました
けど、やりきれてなかった。じゃあダメじゃねえかお前
あともう一回し
よう、
あともう一回いいですか、
もういい、
あの会見のシーンなんですけど、
会見、
あの
響きが、あ会見シーンね、
あったが
いっぱい記者が来て女子高生がなんか賞を取りましたよっていっぱい記者が来るとこね、はいはいはい、
そこなんですけど、
うん、
まあ、もうラストなんですよ、
うん、
そこの終盤の
これクライマックスや、
はい、なんかもうミュージックビデオ感急にもう
急に PV みたいな、
ライトパー消えて響きと記者だけがスポット当たって、
うん、
スローで響き走り出す
やばいやばい、ガラス割って逃げてくんじゃなかったけど、
やばいやばいやばいと
椅子投げつけたみたいな
えっと思って、もうあれこれ欅の PV かなと思ってこれあれもうファーファーファーって、
まあ欅ファンにはでもたまらないでしょ、そこたまらなか
った、そこはもうミュージックビデオだ
と思って、映画として見たら、はい、ってなったけど、はい、やっぱ欅ファンでもあるわけじゃない
です
けど、その心境的には OK だった、
そこも平手ちゃんがあのもう頑張ってた、
頑張
って平手ちゃん平手ちゃん、あま知り合いにあの欅坂のファンの
人がいて、うん、
いいじゃない、話した時に、
うん、
映画は見てないと 俺は平手を見に行ったと
映画なんか一つも見てないと
で終わった後に、まあ、感想を聞いて、
うん、どうだった
映画どうだったと、うん、ならようわからんかったと
あもうストーリーを
もう見てないと
ストーリーを入れようともしてないと、はい、
で
大画面で平手ちゃんを見たかっただけなの
でもすごいなこいつだと思ってい
いな100点だね100点の回答だね
でなんかもう一回ちょっと時間経って、
うん、
もう一遍なんか今何しようと暇あったんでちょっと、うんうん、ならあ今映画館おるってお お何見とったら、うん、響き
あ、もう一回平手ちゃん
を見たとこいつと本当に
そういうことだよ
これがやっぱ
そういうことだよ
ですね、
ということで、まあ、メンタリティ的なところはあまり伝わってこない、うん、平手ちゃんは可愛かった
可愛かった
じゃあいいじゃん じゃあいいじゃないですか、うん、
本当に可愛かった
どうですかね、まあ、ピンクフォントもあると思うんですけど、はい、アクションシーンとかもいろいろあったと思いますけど、はいはいはい、続編来るんですかね
続編ないですまずないです。平手ちゃんが起きてしないです。
ダメ。
ダメです。も
う事務所的に NG。
からなんです。本当にあんな。
いやー見たくなってきた。見たくなってピンクフォント見たくなってきた。
多分ピンクフォントでまず、PV でちょっとクスッときて、
うん、
ピンクフォントで爆笑します。
あいいね最後のね持っていく方。
ファッと出てくるじゃんファッと空に
空にファッと出てくる。平手ゆり
な。そんな悪びれもなく、
平手ゆりなって出てくるんですよ。
いいですね、
はい、
おすすめですねじゃあ
おすすめです、
はい、
ぜひ
ありがとうございます、はい、ありがとうございますじゃあもう一本ですね、ヤマキング、
はい、
ヤマキングは何見に行ってきたの
6月7日から公開してる、うん、あのザ・メグことメグ・ザ・モンスター
おおいいじゃないの、
はい、
シャークネードポッドキャストつったらうちだからねサメポッドキャストつったらうちだから来たねサメ案件
来ました、
メグ行ってきた
行ってきました
俺も見てきたよ
3回も行きました
はぁ3回
3回決めましたもん
3回決めてきた決めてきましたちょっと待って響き見た友達は何回見たんだっけ
2回です
超えてるじゃねえかメグ
はい
メグ どんな話なのメグ
メグは、
うん、
まあサメが出てくる
いや知ってるわ
それはみんな知ってる
みんな知ってるサメが出てくるっていうのはなんとなくみんな知ってる、うん、ちょっと教えてくれるそれ
あらすじを言うと、
うん、
この なんていうの地球の中で一番深いってされてるマリアナ海溝を、
うん、
さらに超える深海の海溝を見つかったんですよ、
うんうん、むっちゃ深いとこなむっちゃ深い
とこそこで海洋研究所を構えてたんですよ、
うん、
探査するチームが、うん、でそれで最新の潜水艇に乗って調査するんですけど、うん、なんかその深海に行ってなんか 下の中になんかあったかい層みたいのがあるんですよ温水が温水がそう溜まってる
そうそうそう
でそこで何かに襲われるんです何かに、
ま、ず
巨大な巨大な何かに襲われて、
はい
で
巨大な何かに襲われてた
いやこれはもうみんな皆さんお分かりでしょうけど、うん、でそれでその主人公のジョナス・テイラーっていうんですけど、
うん、
でそれが、まあ、レスキューダイバーの役、
うん、主人公ごめんごめん、誰がやられてるんだっ
け主人公はジェイソン・ステイ
サムです俺たちのジェイソンがね
100% 助かりますから、ねう
ん、出た瞬間に死なないやつだよね
もうこいつが出ればもう大丈夫
だ、ね、大丈夫もうだから出た瞬間に映画終わってんだねある意味ねジェイソン・ステイサムがそれで
、うんまあ、ジェイソン・ステイサムって言いますけど、うん、でステイサムが、
うん、
その何かに、まあ、サメって言いますけどサメに襲われて、
うん、
でそれで そのチーム助けに行くんですよ
助けに行く
んだよでそこで初めてメガロドンと遭遇してでそれで
一応メガロドンっていうのはあれだろむっちゃでかいサメだろ
そうです
も
うそうですね絶滅したちょっとでかいサメで23メートルぐらいあります
23メーターのサメってなんだよな
23メートルで体重が20トンぐらいあります
市民プールじゃん
市民プールの25メータープールを皆さん想像してもらえばあのサメが出てくるわけでしょいやマジ
超でかいです
いやマジ無理マジ無理あのクラスのサメマジ無理マジ無理
でそれでチーム助けて一応、うん、まあ助かったってなるんですけど、
うん、
でそこで帰る途中に、
うん
その温水を巻き込んじゃって、
うん、
でその通り道ができてしまったんですよその浅瀬に でそこを通ってメガロドンがついてきちゃってであの人々が襲われていくっていう。
ちょっとあれ質問、メガロドンは温水しか泳げないんですか。
でそこのその海底のその温水の中の範囲で、まあ潜んでたの、潜んでて、でそれで見つけてもう帰る途中にその巻き上げちゃって、通り道ができちゃった。
でもシスコ大丈夫、それ後付けみたいなもんだから、うん、あんまりつかまなくても大丈夫だから、うん、そんなね細かいことはどうでもいいんだよこの映画。
そうもう頭を空っぽに
冷めたもんね、
冷めたから、
冷めたもんね、
それで出てきちゃうんだよね、で浅瀬まで来ちゃうんだよね、
来ちゃいますもん。
25メートルか、
25メートルのサメが、
そうそう、
あ来た、で終わった
。それが一応あら
すじ。なるほどね、なるほど。
今もうこのここ以降はちょっとネタバレゾーンに入ってくる。
いやいや見に行ったんですよ。見に行って非常にこうまあすごいこう褒めてますけど、まあ偏差値が低い映画だなと。
いやそれはいい意味でですね。
偏差値12ぐらいしかない。
サメだもん。
サメだからね。で違うこれねすごいなと思ったらこの映画鉄頭鉄尾。はい、主人公とかその他の人たちのそれなんかこういう行動を起こす理由とかが描かれないで雰囲気だけでやっていくと。さっき言ったジェイソン・ステイサムがあの助けてくれるっていう、あの最初になんかあのなんだ探査艇みたいなの助けに行くっていうシーンもどうやら昔なんかうまくいかないで失敗しちゃってトラウマを抱えててジェイソン・ステイサムはタイで飲んだくれてるのよ。
そうそう、
でそれをいや頼むよって言って頭下げに行くのみんなで、いやでも俺あの時失敗しちゃったからさみたいな、まあ、要はそれはよく映画でありがちじゃないですか、でもそのトラウマを乗り越えて初めて行くみたいなところにやっぱドラマ性みたいなのはあるんですけど、はい、いつの間にかもう潜水艇乗ってます。
怖い、
あれないよねあそこ説明ね。
一応乗ってるのが元奥さんっていうだけで、
あ助けを求めてるのが元奥さんっていうのもその後から分かるじゃん。
うん、まあ、そう
じゃあそのよし乗って助けに行くっていうシーンがないんで、わかる？
ああ確かにすっ飛ばしました
。わかる？いつの間にかもう乗ってるの。
乗ってます。
決意のシーンですよね。
決意がないの。でそれ以外にもなんか、はい、あのこれレジェンダリーピクチャーズっていう、はい、俺たちが一番好きな映画会社なんだけど、はい、あの中国資本のやつでレジェンダリーピクチャーズの映画には必ずリー・ビンビンっていう、はい、俺たちがビンビンになるいい女が出てくる、はい、中国人の
中国人の
半分もうこの映画見に来てる人の半分ぐらいはリー・ビンビンを見に来てるビンビンも出てくるよ今回、はい、
出ます
ね。あれですキングコングとかだといるだけの役だったんだけど、はい今回ちゃんといろいろ活躍するんだけど、なビンビンがなんかこうサメが来ても大丈夫ゲージみたいな鳥かごみたいな、
は
い、そうそうシャークゲージっていう、はい、あるよね、はい、あそこの中に入っては、おとりになって引きつけますコーナーみたいなあるわけ、
あ
でもそのおとりにビンビンがなりますっていう理由が何もない、は
い、入ったんですかもうい
つの間にかもうじゃあ行きますみたいになってる、なんでビンビン行っちゃうのと思って、でもビンビンが襲われてるのは見たいじゃんすげえなこれと思って鉄頭鉄尾それなのよ。
へえ。
理由を描かない俺たちが見たいから、なぜなら全部そうだよね。
ものすごく潔い
潔い。
へ
え。だって途中でさこのでかいサメがさ、はい、出てきてさ、うん、25メータープールパンパンなやつだよ、はい、でいやなんか会場にいるわけよ、
うん、
どうやってやっつけんべみたいな感じ、いや発信機まず打っちゃいいんじゃねえのみたいな、うん、でもバチャバチャうるさいとすぐ気づかれちゃうから、うんうん、ジェイソン・ステイサムにまあなんか泳いでいけって言うんでその近くまでボート500メーターぐらい先のボートから縄つけて腰紐で泳いでいけって言うんだよね。ええー、じゃんでなんか水中銃みたいなで発信機を背びれにピッてやればいいから、はい、かなり危険じゃん。
怖。
行かないでしょ普通。
行かないっすよ。
それ行くってさ相当の覚悟だよ。
シャークゲージがあっても行かないっすよ。
シャークゲージねえもん。
生身っすよね。
生身泳いでた、うん、泳いでた。
一回その潜る前に誰が行くかみたいな。
な一応会議はあるんだ。会議はあるんだけど。
気づいたら潜る。
気づいたらもう潜り。なんええー、と思って。今寝てたかなと思って。 これはね見どころでしたね。時空がワープするんだよね。なんかその決意のシーンが全てないから。でもそれは全部見たいシーンだからいいんだけど、すごい天才だと思うこれ脚本作った人ね。あ、ごめんごめんね、で今突っ込んじゃって。いやいやあとな、例えばそういうあらすじで、あのヤマキング的にこのメグやっぱ3回見に行ったってところはやっぱおすすめポイントみたいなのあるわけじゃないですか、いっぱい。
あります
それちょっと教えてもらっていいですか。で
まずあのおすすめのポイント1、あ、はい、3つあるんですけど。
あ、3つ多い。
1つ目があのステイサムが強すぎるポイント。
あ、うん、ステイサムがね。
でまあ、あの
まあ弱くちゃしょうがねえもんな。
そのヒロインには一応子供がいるんですけど、
うん、まあ、リー・ビンビンね。
あ、そうです、
ビンビンね、ビンビン
には。その子供、まあ、めっちゃ可愛いんですけど、うん、でそれあのステイサム自身はもう最近パパになって。
あ、ステイサム本人が。
あ、そうです。ステイサム本人がもうパパになってて、パパになって、うん、なんていうんですかね、その子役になんていうか接する笑顔がすごくパパみたいです
ね。うんうん、ああいいじゃん、それいいじゃない。父親がいやいいじゃない。もう
それたまらないです。
いいじゃない。
ステイサムファンとして
みではたまらない。
たまらない。
で、あと、はい、そう泳ぐステイサムです。
またこのパターンでいく。
で、
泳ぐステイサムってなん
で？泳ぐステイサム。
泳ぐステイサムってなんで？標準装備みたいに
言う
ん
だって。先ほどのは
父ステイサム。
父ステイサム。
パパザステイサム。
パパザステイサムね。うん、
で次が泳ぐステイサム。
泳ぐステイサム。
あの元あのあ ジェイソンステイサム自身がその水泳飛び込みの元選手なんで、水に順応してるんですよ。だからもう泳ぎの飛び込むもうポーズっていうんですかね、このラインがすごく綺麗なんですよ。でもう
飛び込む理由がなかった。
会場でももうその施設内でもうこいつがいれば大丈夫なんて、もう全体的にもうあのこの作品でも一応ジェイソン・ステイサムすげえ笑顔振り向く、うん、振りまくんですよ、うんうん、
振り
まく。これもう全体的にもうこいつは食われないだってみんな助けてくれるなって安心感がすごく見てて、うんうん、こうホッとするような。
おお、うん、なるほど、それいいじゃない、それいいじゃない、
う
ん、
そうです。で
3つ目は、
で3つ目がこう、うん、メガロドンと戦う、
う
ん、もうバトルステイサムです。
バトルステイサムと言ってなんでいつものことじゃねえけど。
いや今回は、いや今回は
いつも戦ってたし今回も戦ってんなと思って。
いやあの、いやこれまでの作品は人間がまあ、人間と戦う作品が多かったと思うんですけど、
人間対人間か。
ああ、そう
です。はははは、確かにね。
今回はもうサメともう直接殴り合うような。
これそうだ、すごかったよね。捨て頃だったもんね、サメと。
やばいです。その
サメと捨て頃って人類じゃ無理じゃねえと思うんだけど。
で25メートル
25メートル。
いや、しかも あれだよ、まあ、ネタバレ言っちゃうけど、うん、あのその温水で上がってきたメガロンドンとはまた別のメガロンドンがいるの。 え、 2匹目がいる。
2匹目あれだって50メーターぐらいあるでしょ。
めちゃくちゃでかいのが、
その2回りぐらい大きいのが1匹倒すんだけど、
もうそいつはただの
もうシケキャラ、シケキャラ、シケキャラ扱いで、その50メーター、50メーターぐらいあるよね、あるね。
そうですよ、それ別に何の前触れもなく
いきなり出てくる。だからそう前触れがねえんだよ、全てに。
でそうクレーンで釣り上げてやった、
そう25メーターのやつやとりあえずやったって言って、おうお
う写真撮っとけって、
そうそう、松方弘樹並みにこうやってみんなでバーってやってきたら、その釣り上げたサメグワーバーっていう。あそこ爆笑シーンだよね。
でかいのがいたってなって、
あそこ爆笑シーンだよね。
そう
で、そのでかいのと、うん、まあそのステイさんが戦うんだけど、
そうね、
その
50メートルのやつ捨て頃です。
そう、潜水艇に乗ってもう、まあ、ダメージ受けながらこうドッグファイトする、水中の中でもサメとのドッグファイト。そう、もう噛まれてもう傷がつけば、もうそこの破片で腹も切り裂くって、これステイサムカッターって言うんですか。
ステイサムが出してるわけじゃねえじゃねえか。
ツイッターで有名な某
デビルカッターみたいになってんじゃねえか。
ツイッターで有名な某の大好きだ。
水中艇の壊れた部品で腹をガババババっていくんだ
よ。なるほど、
腹をさばくっていう、
ステイサムカッター。
ステイサムカッター。
ステイサムはどういう状態なんですか、今
乗ってる、あの水中艇で、
うん、あ、これ、
うん、こうやって運転してる。
で、あの搭載している魚雷が撃てなくなる。
そうああ、それはもう
撃てなくなって、
ちょうど美味しいところでちゃんと撃てない、はい、けど、はい、その壊れてる水中艇のちょっと破片みたいなのが飛び出て、とんがったところをサメの腹にガーステイサムカッター
フェイントかけて、こう
そう一回フェイント入れてたら意味がわかんねえ。なんでこいつフェイント入れてんの、サメにフェイント入れてんの意味がわかんねえと。
で、このステイサムカッターの後もうあの次はステイサムスティング、
ステイサムスティング、お
う、そう、刺すんです。でもうあの最後もうなんていうか捨て身で戦いに挑んで、うん、でも潜水でもダメになった、うん、で今度はもうそこからもう抜け出して、うん、もう刺すしかねえってことで、うん、でこうサメの頭に乗りつつこう目ん玉を刺して森で、ああ
森でサメの 50m のサメの目玉を刺すんだよね。
そしてもう画面いっぱいにこうあの波突き破ってこうサメがブワーって出てるところでグサッて刺してあ
ステイサム今状態どの状態ですか今、
サメの頭に乗って
すっぱだからです。
すっぱだから
パンイチ
パン
イチパンイチで森と
パンイチで森刺す
グッて押し込んで、うん、であのメガロドンはもうそのままバターンで、
うんうん、でそれで勝つ
勝つですけど、まあ、その後にまた生きのいい
サメが、
うん、そのめ、まあ、ネタバレいいんですよ、
うん、全然、うん、そうそうメタバレとかそういう次元の話じゃない
、
次元じゃないんだよ、これはこのメグの良さを伝えなきゃいけないんだから、うん、
でそのメガロドンが倒されて、うん、であの、まあ、ステイさんもホッとするかと思いきやもう、うん、メグまたもう動き出すんですよ、
おおみたいな、
でなったら今度はあのステイサムの後ろからもうサメがいっぱい来る、
ちっちゃいサメです、
そうそうそう、現代のサメがいっぱい来てで食べ始める、
召喚魔法みたいな、
そうそうそう、あそのメグを、
そう この海は俺たちのだと言わんばかりに現代のサメがこう群がってきてで食べ始める
全然意味が分かんない、全然意味が分かんない、
最後ステイサムじゃないじゃん、
ステイサムじゃない、
ステイサムは召喚したんだよ、
アメさん召喚した
ステイサムが召喚したんだ、
この後にあのまあ、あのメグとは関係ないけどあのアクアマンが光って、これはアクアマンじゃねえかってみんな言われて、
あそれでアクアマンにつながるのこれ、
いやで違います、
そういうこと、
いやアクアマンをちょっと先取りできる
でやってるんだ、でステイ様がアクアマンなんだっけ、
意識してるんだけど、ジェストなんですよアクアマン違います、
あそういやすごかったねメグ、メグはすごかった、あとはおすすめポイントあります、
あとはあのメガロドンですね。
あの
サメですね。もうめちゃくちゃめちゃくちゃでかい。で人も食べる。
うん、
いや人食べるのはもちろん食べますけど、もうその理由もなしにどんどんかぶりついていくんです。
うん、
バカバカバカ、ビーチにいればこうビーチまで上がってくる。
すごい。やっぱサメ映画って言ったらさ、やっぱ海水浴場で出てこなきゃみたいなところもあるから、本当に取ってつけたようなあの海水浴場を襲うシーンがあるこれほど取ってつけたっていうほののが似合うシーンはないよ、
ザ・ビーチ、
ビーチをで、キャッキャッキャッキャッキャッ、中国人がキャッキャッキャッって みんな浮き輪乗ってるんです、キャッキャッキャッキャッキャッ、100メーターぐらいの範疇を100メーターぐらいの中をキャッキャッキャッキャッキャッキャッ、
そうそう、ボート上で結婚式なんかやっちゃった
り、そうそうそ
う、でその下をなんでみんな気づかないのかぐらいずーっと、
海水浴場だから遠浅だからさ、あんなサメいたら秒で分かるのに
ここ、ああ下を
スーッと 50m ぐらい
するからスーッと誰も気づかない、
そう
みんな気づかない、
最高だったね、あそこね、
で気づいたあの外国の、まあ、人がもうサメよってシャークって言うんだけど、もうそこの地元みんな中国の人だから、ね、ちょっと理解するのに、うん、ワンテンポ置いて、うん、サメだーってみんな逃げるってでそこをもう容赦なく食っていくって、
あれはすごかったね、メイク、あのあと犬ね、俺は一番のおすすめ犬、
ピピン
っていうなんかヨークシャーテリアみたいな犬が、
はい、
そのボート上で
ボートになんか結婚式場やってるなんかどうでもいいカップルのがキャッキャッキャッキャみたいなやってるところを犬が勝手に海に飛び込んじゃう、
はいはい、
でババババって泳いでる、ピピンどこ行くのみたいな感じでピピンがこうやって泳いでたら50メーターぐらい先にあのそのでかいサメの背びれが見えんのよ、その時のピピンがやっべーって顔しながら U ターンして帰ってくる、あのピピンの名演技、あれね、多分アカデミー乗るな、
めっちゃ悲痛な声や
らげそう、やべーって言って、あとワンコーが一番うまかったもんな、あの映画
で、またネタバレになっちゃうけど一応助かってるって、
ピピンはね、
ピピンは大丈夫、
ピピンは最後は大丈夫だった、
犬でもビビるほどの
酸味だった。犬マジビビってた。
めっちゃ教えてくれ。
あと、最初の潜水艇の名前がね、オリジン号ね。オリジン号って名前にちょっと面白かったけどね。オリジン弁当、しかわかんねえ、オリジン号って言われてもよ。そのつけちゃうセンスの良さだよね。オリジン号ってつけちゃう。潜水艇に。
出てくるのオリジン号って。
出てきて
る。あ、
テロップでちゃうとオリジン
号。オリジン号って出
る。なんか違和感があるんだ、オリジン号って言われてよ。そこはね、やっぱ、そこはやっぱそういうの見せられたら3回見ちゃうよな。
ですね。
3回見に行ったんだあれを。すげえな。
え、まだ語ってもいいですか。
あ、全然いいよ全然いい、いくらでもいいよ、もう。
で、他にもあのメガロドンが、うん、あのもう CG も良くて、
うん、まあ、あ、CG 全然違和感なかったね、確かにね。
中国なんですけど、うん、まあ、そこは、まあ、みんな、なんていうか批判の種にしてると思うんですけど、もう自分はそこ全然感じなくて、もうサメがもうむしろ美味しそうなぐらいの勢いのサメの CG がプルプルしてるこのエラの部分が
サメがね、プルプルしてる。確かにね、確かに確かにサメはプルプルしてた。
逆に怖いというか美味しそうと感じる場面も
ツヤがツヤがあったね。サメプルプルしてたね。よかった。
で、見どころの3つ目、
うん、
で、そのサメ映画界の中での、
うん、
あの自分はこれはあの最強の娯楽作であり、
うんうん、
サメ映画界の貴公子と呼んでいます。
メグがサメ映画界のプリンス。
そうです。あ、キングがジョーズで、
あ、キングが、うん、まあ、そこはね、
うんうん、王子がディープブルーです。
あー、ディープブルーね。
で、女王がロストバケーション。
ロストバケーション、はいはい。
で、そのサメ映画、最近ネタ的な扱いばっか受けてるじゃないですか、
うんうん、まあ、確かにね、シャークネードしかりね。
そこで、あの、まっすぐあの一本筋の
通った、あ、まあ、確かにね、
サメ映画がもう名乗り出たっていう。俺がこの
王道ではあるよね、うん、確かに、
うん、あ、流れをぶった切ってやるって言わんばかりの、
うん、
このなんか王道な作品がこう名乗り出たってことが、うん、とてもなんか意味のあるような、サメ映画界の中では意味のあるような作品じゃないかな
と。ああ、それは確かに思う。何がいいって、この映画の何がいいってさ、見終わった後、帰りの電車に乗るまでの間にもう8割方忘れてる。それがこの映画の評価すべきポイントだと思う。なんか見たなぐらい。
体中をあの突き抜けていく爽快
感。出ていくんですね。
ここからあのその体の下から上まで行って、もうバジ飛ぶみたいな、はい、右から左みたいな。
そう、あれ、それは良かったね。
その自分にとって何のメリットもないんだけど、見ててすっげえ楽しかったってことだけは覚えて
る。ああ、それは分かる。そう、そういうこと、そういうこと。おすすめ。
そう、めっちゃ楽しかったで寝られるっていう。
あ、そういう感じね。
そう、平、すごく平和ですね。で、他にも何ですかね、メガロドンって、もうサメ映画界の中でのメガロドン枠的な貴重な作品でもありまして。
今日なんかいろいろ資料、
ここに
いろいろ資料を持ってきていただいたんですけど、はい、メガロドンね、まずね、
メガロドンっていうこの
DVD をね、
2002年の制作なんですけど、うん、これもまた B 級寄りなもんばっかりで、
うん、
メガロドンとか、うん、まあまあ、出てくるシャークハンターとか、シャークハンターとか、
フォントはこれ、フォントが、
フォントが超ダセーもんな、なんか、
俺が作ったんかな、このフォント。このフォントちょっと。
そうね、そうね。
これもあのドイツ制作なんですよ。ブルーサベージっていう。
ブルーサベージ、ああ、これでかいじゃん。
これの方がでかいんじゃない。
ヘリコ行ってるぜ。ヘリコ一口で行こうとしてるぜ、このサメ。
これはちょっとジャケ詐欺な。
ジャケ詐欺。
でもちゃんとヘリとのバトルありますよ。
あ、そう、全てのジョーズムービーを凌駕するパニックアクション大作登場って感じ。
ですね、この他にも、うん、あのディープライジングコンクエストっていうこれはもう、まあまあ、クソ映画なんですけど、うん、これも、まあ、一応メガロドンで多分見たことはあるとは思うんですけど、すっごい雑な合成で、
うん、
あのスキーに乗ってる人がこうスーッと入ってくるような、う
ん、あ見たことある、見たことある、あの口の中入ってっちゃうですね、
スーッて入ってくる、
はいはいはい、
あの映画です。
お前サメ好きだな。
もう大好きです。
あとは誰ますよ。
あとはもう自分のなんていうか、ここに、まあ、ここにもパンフレットあります
けど、うんうん、
ちょっとラジオなんで、
うん、
見られないと思う
んですけど、いいんだ、そういうことじゃねえんだ、持ってきたってことが重要だ。
そうそう、うん、
メグのパンフレットですね、
はい、メグのパンフレットで、はい、もうこのまだまだあるぞ、そんなサメが大好きなあなたに向けたサメ映画30選って書いてある
パンフレットなのに他の映画の紹介しちゃってんじゃねえかよ
そうなんですよ、この
紙面でやることがねえんじゃねえかよ、
このザ・メグを機にサメ映画をもっと見たいっていう方向けにこうパンフレットこうすごく
気が利いてるんですよ。ページの割りがおかしい。割りがおかしい。割りが。
めっちゃ気が利いてるんですよ。グッズがないのに、
会社
グッズがないから
紹介しよう。グッズがないからこれで紹介してる。すごいね。これ映画会社の枠を飛び越えてるよね。もう全てにおいてね。
すごい。すごい。このシャークハンターとメガルドもあります。
うん、あるね。あるの持ってきた。
ブルーサベージあるかな。
ブルーサベージはあるあるある。ちゃんとある、ちゃんと。
で、やっぱりこの、まあ終わりなんですけど、うん、このザメグを見た後にやっぱりこの、うん、僕の大好きな一番のディープブルーを見ていただ
きたい。ああ、ディープブルー面白いよね。
ディープブルー面白いです、
うん、これ面白かった。だからメグを見て興味が出た人はぜひディープブルーも見てくれと。
なあ、そうです、う
ん、これディープブルーだけブルーレイだもんな、お前愛の深さを、愛の深さを感じちゃうよね。ああ、じゃあヤマキンがこれ夜中にこれニヤニヤしながら一人で見てんだ。
見てます。
超気持ち悪いよね
サメいいわ、
サメいいいやいいじゃないですか。はははえ、でもあれじゃない、じゃあその今まで見たサメ映画の中でもこの今回のメグはやっぱかなり上位に来る。
そうですね、あのディープブルーが1位なんですけど、うん、メグは2位です。
あ、2位来た。ここまでだよ、これだけの熱量。ヤマキングをミルク放送局サメ博士に任命するよサメタン、サメタン、
いや
サメタン、
やばいよ。もうパンフレットもでかいし、なんか無駄に
何がちょっと
おー、どうなってんの。おー、あ、うん、ちょっと、あ、そういう、ちょっと、うわ、な、うわ、だって
段階
いやだわ、段階ちょっとずつ、めくったらハゲがいるじゃねえかよめくったらハゲだろ。
そうです、このメガルの紹介も
メガルの紹介、イラストじゃねえか。
サメ映画界に入る人の、まあ、初心者
にはね、
初心者向けですもん。
これ見に行って思ったのは、思ってるより、うん、中学生とか高校生が多かったね。あ、この層が来るんだと思って、銀魂見て多分その次なんだろうな。なるほどと思って、
あの悪いところがあるんですよ、
メグの。
ちょっと待って
もうここまで褒めちぎって今さら言うのもなんですけど、う
ん、3回見に行ってんだろお前。
そう、悪い
ねえだろお前
いや悪いところあるんです。
もうじゃあ教えてくれよお前。
悪いところはこれを夏休み映画にしなかったこと
です。ああ
9月は遅すぎます。
遅いな、遅いな、7月だな、うん、7月の後半に なんだっけな、名前ど忘れちゃったけど、なんとかと未来と、なんとか未来とか、そういうのとかやってたから、その枠でね、これをやったりすればみんなハッピーになったと思う。もったいないね。
もったいないですね。
すごいもん、だってテレ東の匂いしかしなかったもんな、見ててさテレ東の昼やってる感しかしなかった
その層が多分好き好んで、うん、見ることは、まあ、多分分かってると
思う。分かって最初からね、うん、これはね、良かった。おすすめですね。
ネイ
もう見てください。
はい、
いや早急に。
ヤマキング、あと何かありますか。お伝えしたいことは何か。
伝えしたい、
大丈夫ですか。
サメで、
サメ、あ、そう
思い出しちゃった。
シャークレード、うん、シャークレードの6作目最終作が11月の、
うん、そうだよ、 4DX でやるんだろ。
出ます、もう日本限定で 4DX。
あ、もうだから行かなきゃいけねえな。
それは見ないといけないです。で、12月に DVD が出るんですけど、その DVD、 あの全シリーズまとめた DVD も初回限定で出るんで。
全シリーズ6で終わんないでしょ、だって別に。
いや、多分続くとは思うんです
けど、
スピンオフかなんか、
スピンオフで延々と続くよ。
続くとは思うんですけど、
知らないだろ、シャークネード知らないだろ、シンスケベは。
知らないです。
見とけ、いいから見とけ、シャークネード。
おすすめにもシャークネードあります。
ねえ、見せんでええです
もう、なんて、どういう話かって言ったら、はい、サメと戦う話です、うん、チェーンソーでサメと対マンする話です。
海の中ですか。
竜巻とかに乗って 空にシャーってこう竜巻に乗りながらチェーンソーで、
それが正しい反応、シュパーシュパー、それが正しい反応なんだけど、もうこういう層に汚染されてる人たちは、あ、それが普通だなって、
シャークネードだ、
まあ、面白い、
シャークとトルネードが合体してるっていう、それに向かってチェーンソーを持って主人公が突っ込んでくる。
それがそれだけですか。それがなんかシリーズ化しようと。
それが今ファイブまで
出てる。ファイブ。そうです。うん、他あるでしょ、うん、作るもん。
いやねえよ。それしかねえんだよ作るもんが。大変なんだからシャークネードは。
実際にはそのシャークネードっていうのを作っちゃって、いや意外に売れちゃったから。もう作ろうっていうんでどんどん弾けちゃって地球から宇宙に行って、
そうだ、宇宙で染めた
と思
う、
時を超えて、
うん、時も超えてるしな、
わけわかんねえよ、
わけわかんないとかじゃなくて、そういうもんなんだよサメっていうの。サメ映画の価値観を全て塗り替えさせてくる、
シャークネード
は。それを見た上でこれ行くとなんかこうハンハンって感じ。
あ、
気が楽。
いきなりメグだと、
いきなりメグだとそうね、うん、だから寿司屋で行ったらいきなり大トロ頼んじゃうみたいな、ちょっとそれ失礼じゃん、なんか、
うんうんうんうん、
それ違うじゃん、ちょっとい
きなり、うん、寿司屋だったらまあ鮮度がいかんみたいな感じで、
そうそうそう、
映画にもいろいろあらが見えちゃうんだけど、
そう
シャークネード見ちゃうともう全てが許せ
る。シャークネード見てからメグだと、ああまあまあまあまあまあ細かいところ
は
あるけど、あ、でもいいんじゃないの、でも3回見に行かないかなみたいな、そういう感じ。
見に行きすぎですか、
3回、うん、3回はね、かなりアピールしてるね、生き様をアピールしてるね。はい、ということで、ちょっと簡単にねお話しさせてもらいました。あとなんか最近見た映画とかあったりしますかね。
最近ですか。
はい、
もう邦画だと、
はいはい、
あれ行きましたね、検察側の罪人。
ああ、はいはい、あの拓也と、
はい、
あのニノのやつ、
ニノさんの、
なんかニノがタックンに圧勝してるっていう、はい、
そう、もうあのボコボコにしました。もうニノボコ、まあ、やっぱ嵐だと思いました。
ああ、
もうボコボコでした本当に。
全然ニノの方が良かったっていう、はい、
もうちょっとキムタク、あ、なんかなんていうんですかね、もうちょっと
あーっていう感じにな
る。そうですね、ちょっともうニノじゃんって。
あー、やっぱそう、もうじゃあ出来としてはやっぱりまあまあそこそこ楽しめる、う
ん、面白かった
です。じゃああれね、原田監督っていうんだよお前。
あ、そうなんですか。
うん、原田監督もう邦画のもう大ベテランで、あの人は、ね、信頼のおける監督だから、
めちゃくちゃ面白かったです。
よかったじゃん。でも1個の後なんか見ました、山キングは。
僕はザ・プレデターを見ました。
はい、ということで、
長々と
やらせていただきました。ありがとうございます。と
え、
いや、あれ、プレデターってシュワルツネッカー出てるやつだろ。
いや、それは一作目です。
うん、知ってる、それは知ってる。
今回は、うん、プレデター2の正式な続編でザ・プレデター。
お便りコーナーを
やらない。
何
いや、触れないですか。
あのバトルシップ風だけどバトルシップの1000倍つまらないで有名なプレデター。新庄君が後半全部寝てて何も覚えてないで有名なプレデター。
いや自分的には面白かったです。もう全てがイカれてて面白い、ね、
お腹いっぱいだってもう。
いや、俺も見たけどプレデター、はい、すごかったね。あれだってあの調子だとプレデターっていうものがハリウッド映画からなくなるぜ。なかったことになるぐらいのつまんなさで。プレデターっていうものがそもそもなかったっていうことになるぐらいつまんなかったよ。ご機嫌斜めだ、ヤマキング。ヤマキング、プレデターの、ザ・プレデターのおすすめポイント教えて。
おすすめポイント、やっぱり、あの、人の命が軽すぎるって言って。バンバン殺すぎます。バンバン。
確かにね。
人はバンバン殺されて、
プレデターだからね。
プレデター側からもう殺すし、
うん、
その、人間サイドからももう、その性格的にはなんか戦争でなんかやらかしちゃったりとか、もう命を軽視してるような連中がもうそれも揃ってるから、もういつ誰が死んでも誰も悲しまないっていう、やっぱりその潔さなんですね。あとそれを見てて、その昔その映画見てはしゃいでた自分を思い出すような、その怒り具合がもう大好きです。ザ・プレデターは、
ザ・プレデターから感じる狂気ね。
狂気です、
作り手側のね。
で、やっぱりあの一番いいのはその やっぱ最後なんですよ。
最後。
最後。やっぱりネタバレ大丈夫ですか。
ネタバレとかじゃない。
最近公開したばっか
り。いやそういうことじゃない。そういうことじゃない。みんな知りたい。みんな知りたいんだよ。ザ・プレデター。みんな敬遠してるんだから。距離取ってるんだから今。
で一応まあザ・プレデターであのプレデター倒すんですよ。でかいやつは一応。
そうそう。でかい出てくるんだよな。
うん、出てきます。でそれでまあ一応倒すんですけど、でそれで。あのまあ、2匹出てくるんですけど、うんまあ、1号と呼ばれてる、まあうん、従来の、
うん、いつものプレデターね。
いつものプレデターは、うんまあ、あのでかい方に殺されちゃうんですけど、うん、それが地球に来た目的は人類を守るため で、うん、でそれが運んできた、うん、そのアーマーがあるんです、うん、それがアイアンマンみたいにめちゃくちゃかっこいいプレデターキラーって言うんですけど、
そうさ2匹プレデターが来るんだけど、はい、最初の来たプレデターは、はい、人類を守るためにどうやら来たらしいんですよ。
なんていうか種の存続的な感じ。
そのでかい方から。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそうでそれで人間側につくつもりの体でいたでも、はい、バンバン殺してたんだけどあいつ。でもまあそういうの全部置いといてどうやら最初のプレデターはいいやつだったと。はい、でそいつが残してた玉手箱みたいのがあるからそれを開けてみたら、うん、なんかねアイアンマンみたいなスーツなんだよな。カシャンカシャンカシャンカシャンカシャンカシャンカシャンってな。
対プレデター用のプレデター兵器がプレデターキラーと呼ばれるもので。
プレデターが置いていったんですね。
そうそうそうそう。で、それが出てきて、主人公がサイズ合うかなって終わる。
今度俺がキルバンだ。今度は俺だって。
ザ・プレデター。
ザ・プレデターで終わる。
絶対いかねえよ。絶対いかねえわ。
あそこヤマキングも、もうテンションマックス値。
いやもうスタンディングオベーションスタンディングオベーションもう各やってることだ
一人スタンディングオベーションプレデターキラーなんかそれこそアイアンマンみたいなパクリ感すげえやったな、まあ、あの人監督もねアイアンマン3の監督だからね。
その監督とあと脚本がフレッド・デッカーっていう人なんですけど、うん、ロボコップ3、
うん、そうどうぞロボコップ3をやってんだよなそうだよな。いやあれはすごかった。
そもそもにもうバッチリ受けてる連中が
だ今後は次のプレデターはプレデーター対そのさっき言ったプレデターキラ
ー。そう、うん、そうなりますよね。やっぱりこのインデペンデンスデーとよく似て
る。いやもうさマーベルとかに入った方がいいんじゃねえの、うん、プレデターキラーっていう名前の そんな気がしたね。モンスターじゃね、モンスターっていうかなんかなんだか分かんないけど怖いやつだったのはただのなんかモンスター映画になってたもんね。メグと本質あんま変わんないもんな。でかいのが出てくるじゃん。だってほら途中から、
はい、確かにその地球に来る目的がちょっと明かされちゃうのはちょっとキャラ的にもなんて存在感が薄くなるってところはあるんですけど、まあそれをまあ補ってこう人の命をゴミクズのようにもうもてあそうような残虐がもう大変良かったです。
そうね、まあ、あいつでも残虐だったけどなんかあれだよね、別に市民をやってるやっつけてるわけではないから正当な普通の戦士だったんじゃないの
ブレデターが、
うん、ブレデターはちょっといやダメだよ、人殺しはしてダメだけど、うん、なんかそういう無抵抗の人とかそういうのをなんかやったりはしないから、はい、あいつが一番まともだったんじゃないかな。単純に男だったんじゃない、漢字の漢と書いてかなっていうのはすごい感じて、なんかすげえそれをみんなで寄ってたかって最後いじめて殺すみたいな感じだったからあれと思ってこいつ対一人なんだけどなって思ってちょっとかわいそうだと見てて、
もうこのプレデター見に行ってかわいそうっていう感情に、うん、なった時点でもう、うん、終わってますよ、ね、もうい
やいやいや
この映画で
いや
プレデターキラーだもんな最後な。
そうです
じゃあいっか次もまた楽しみにしてればいっか、ほっときゃやるか、ね、大丈夫か。プレデターキラー対プレデターは見たいか見たくないかさ見たいよバキュンバキュンバキュンとかやるんでしょまた。
やりますよ絶対
くだらねえと思いながら見るもん、はい、そんな感じですかね、うん、よく最近なんかあとは見たりしてないですか。大丈夫ですか。
ないよな、もう
ないか。
いや
あるな、あるな。
いや、ありますけど、もういいです。
もういいの？大丈夫？
もういいです。語り尽くしました。
語り尽くすわ、今日。
思いつきました。
はい、わかりました。ということで、はい、今日はね、以上になりますけれども、 今日からですね、まあ、中心局いないんですけれども、最後のエンディングテーマが変わりました。あの戸張の平井来比先生の曲でですね、その名も、夜の戸張これからの歌っていう、曲になりましたんで、年内これでいこうかなと思ってます。はい、ということで、告知、コーナーですけれども、新助部屋は告知
ですか。
はい、
もしもし響き
響きの告知ね、
響きのピンクフォント、
ピンクフォントを見てくれ、
さっき見てほしい。
はい、ヤマキング告知は、
そうですね、いやもうこれから、いやこれからなんですけど、11月ぐらいだったら、うん、ニコラス・ケイジ主演のマンディっていうのがあるんですけど、あれは絶対見てください映画ファンの人は絶対見てください。
ニコラス・ケイジってだけどもうちょっと面白いんだっていうのをみんな気づいてんのかな。ニコラス・ケイジって単語がもう面白い、あの顔を見るだけで。そのマンデー、マンデー、ニコラス・ケイジ、
マンディです。
マンディはどういう話なの。
マンディっていうのはあの、そうそう、ニコラス・ケイジとあのその奥さんがなんかカルト兄弟にさらわれて目の前で殺されて、うん、でそれで怒り狂ったニコラス・ケイジが手製で斧を作って復讐しに行
くハゲがいいね、手製の斧を作って復讐しに行く
そうです、もう海外でも大絶賛、ね、
大絶賛、
ギレルモ・デルトロ監督もクレイジーだ
すげえな、デルトロにクレイジーって言わせた映画が11月にやるんだ。
それはちょっと
11月、
うん、まあまあいいよ、じゃあこう年内に、年内に公開でございます。告知じゃねえじゃん宣伝じゃねえか、また自分が見て一番見て映画じゃねえ、
関数は少ないと思うんで、
はいはい、そうね、そうね、どうせ新宿武蔵野館とかしかやらない
小規模でしかやらないから、
は
い
は
い、
わかりました。はい、ということで、ミルク放送局的にはですね、東京ミルクホールの、本公演はやらないんですけども、11月ですね、11月の中旬に、シネマイクスピアリですね、ディズニーランドあるところでミステリーイベントの方をやりますんで、新庄君もね出ますんで、ぜひミルクホールのメンバーもいろいろ出ますんで、よかったらぜひ見に来ていただければなというふうに思います。はい、ということで、今日はこの辺にしたいなと思います。お便りの宛先は matsu@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。あと、感想とかね、ツイッターに、シャープミルク放送局、入れてもらえれば、いろいろ拾いやすいと思いますんで、よろしくお願いします。あとあれですね、シンスケベとヤマキングへの、ファンレターもお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は、お伝えさせていただきました最近見た9月の見た映画でした。ということで、今日のお相手は私ちゃんまつ2018と
新スケベと
サメ映画大好きヤマキングでお送りいたしました。
はい、どうもお疲れ様でした